平成、24年、本日は、9月の30日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。本日は、ガラテヤ書の4章、1節から見ていきます。ところが、相続人というものは、全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも、違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にありますということですね。で、我々はその前の3章29節に書いてあるように、ここにはアブラハムの子孫であり、我々はアブラハムの子孫であり、約束による相続人だということですね。で、また全財産の持ち主というふうに書いてあるんですね。だから我々が神の子となる、そしてそれをもって、相続するっていう大変なものを相続するということを、覚えておいてください。今の、時代において、正しく、神の子として、この、神によって、受け入れられていくときに、今の用途は比較にならないような、財産を受けるってことですね。財産を受けたことがあんまりないんで、あんまり実感としてこないんですけども、父が亡くなったり、母が亡くなったりしたときに、大きな遺産があるときは、大変な遺産を受け継ぐって、そういうことですね。で、同じように、イサクが、アブラハムの遺産を受け継いだように、我々も、我々の父は天の父ですからね、その、全財産の持ち主なんですね。すごいですね。神様持ってもみんなもらうんですね。それでも、後のようにおいて、我々が受ける、報いって大きいものだということは、この、聖書の中でたびたび書いてます。で、私のためにね、畑とか、または土とか子とか失うものは今の世において数倍、後の世において100倍を受けるものないってことですね。今の世で数倍もすごいんですけども、後の世では最低100倍を受けるみたいですね。だからどんな財産も100倍ぐらいですし、また他のところでは何ですかね、一でないだか一ミラだかね、頑張った人にはあなたはこの5ミラ頑張った人はあなたはよく小さい少ないものに忠実だったから5つの町を任せようって。5つの町ってすごいですよね。金額にしても税金がね、町から入ってくる税金でも結構なもんじゃないですか。府中市1つだけで結構税金すごいんですよ。府中市結構大きな企業ありますし、東芝とか NEC とか。なんつったって競馬場がありますから、すごい税収らしいんですけどね。これ一つですね。普通に。これ5つぐらいだとね、すごいと思いますよね。税金とかすごいですよね。で、だから、何を言いたいのかというと、我々が後ので受ける、財産って、前に人間的な言い方かもしれないですけども、すごいんだってことです。だから、変なね、これのことで、妥協してしまったり、違うものをつかまされたりすることがないようにということであります。で、ただ、で、ところがその子供ですよね。税産者の持ち主の子供であっても、その子は子供のうちは奴隷と少しも違わないと。だから、そうですよね。そんな特別に、変わらないということです。例えば、天皇陛下のね、お子様であったりしても、ちゃんと学士院とかですね、他の子と同じように、生活されたりと同じような意味合いです。で、そういう意味合いで、このことは覚えておいてください。奴隷と少しも変わらない。奴隷っていうのは、例えを言うならば、受け継がない人です。奴隷は、家を継がない、または奴隷はいつまでも家にいないって、これは前にも言ったと思うんですけども、結構隠れた怖い意味合いがありますので覚えておいてください。これは、 やっぱり罪の奴隷ですよね。だから同じアブラハムの子であっても奴隷の子であるイシュマエルはハガルは奴隷であり、奴隷の子であるイシュマエルは家を継がなかったって、これって怖いことなんですよ。我々が罪のアブラハムの子孫であってね、アブラハムを父としてんだけども、罪の奴隷に入ってしまったらば、受け継ぐものは受け継がないっていうんですね。ただ見てるだけだっていうことですね。それって嫌ですよね。で、これはでも明らかにそうとしか解釈できないんですけど、どう思いますか皆さん。奴隷は受け継がないってそうですよね。罪の奴隷ですよ。だから我々はこのことに関してはよくよく捉えてるかさ、アブラハムの子供に少なくとも2人いたわけですね。で、イシュマエルは奴隷の子であったり、で、彼は受け継がなかったって、逆にお母さんと一緒になんか荒野の方行ってしまったりとかですね。でも自由の子は受け継いだ。だからいいですか、罪から自由になるっていうことが大事ですよ。で、クリスチャン生涯の中でやっぱりこれは達成しなければいけないということだというふうに思います。やっぱり残念ですけども、二種類の人っていうことは、ね、背の高い子と低い子がいたら背の高さに注目しなきゃいけない。低い人はなんかこうね、いろいろこの、縄跳びとかして、縄跳びしてもあんまり背高くなりませんでしたけど、私の場合は。まあ、それともかく。で、そういう区分はないんですよね。そういう区分はない。でも、奴隷と自由のこと書いてあるから、やっぱりこの区分はあるんですよ。これは真面目に考えててください。だから、皆さんが罪を奴隷の下にあるかっていうことは、私は特別失礼ですけど、そんなに関心はないし、結局これって個々の、問題ですよ。私の問題だって、別に牧師に相談したってどうなんですけども、でも結局それって区分はやっぱり、なされちゃうっていうことは、政治的には明らかにそのことは語られてるってことを覚えてください。だからどうぞ、自由の子として、そして、この受け継ぐものを受け継ぐということが大事です。で、ただ、はっきり分かることは、この一節に書いてあるように、子供のうちは奴隷と少しも違うし、だから全然見た目、我々が本当に後のように、神から全財産を受けるとしても、そうやって途方もないものであったとしても、今の世においては、全然その、この世の人と変わらない、罪の奴隷になっている人と変わらない、場合によっては、罪の奴隷になっている人よりも、自分のが貧乏だったりですね、なんかこの、小さい家に住んでたりですね、いろいろ大変だったりすることもあるんですよ。でも、この言葉を正しく覚えておいてください。そういう奴隷と少しも変わらないんだってことですね。だから、皆さん今の世でこの言葉はやっぱり尊重しなきゃいけません。さっきのね、証しありませんけど、野別の命じゃないんですけど、神を強制して聖書を読めないことを求めちゃいけないんですよ。私が本当にその世継ぎであるということは、彼になんかこの私のこうなんか特別な印をくださいとかですね、なんかこの分かるような形でとかね、そういう、ダメですよ。聖書に基づいてない。ここに書いてある。少しも変わらないって書いてあるのが。で、そういうを、野別の祈りなんですよ。無理なこと、強制してるって。ダメなんですよ。だから、そんなもんだというふうに覚えてください。実際にそうであります。イエス・キリストも、まさにね、神のことをして、最も受け継ぐべきものを受け継ぐ方だったんですけども、全然変わらない。そして、それどころか、彼の言ってることも信じてもらえなかった。神の子だっても全然信じてもらえなかった。それどころか、カルトだとかね、人を惑わすものだって言って、死刑にまでなっちゃったんですね。むちゃくちゃですね。本当の評価と神の評価は違うんですね。だから、違うんです。パウロだってそうですよ。彼は、本当に神の召しとか、神の恵みにふさわしい評価を受けたかどうか、ちょっと疑問がありますよね。だから、あちこちで言ってますよね。私はね、大人たちと比べて、大人たちと比べて少しも劣るとこはないんだって。自分で言わなきゃいけない。誰も言ってくれない。で、そういう感じですよね。だから、少しも違わない。だから皆さんの歩みが、おかしいぞとかね、 本当は前座さんウェルべきなんだけど、この人であんまりなんか特別すごい恵みが来ないようだとかね、そういう疑問がふつふつと皆さんに来ると思うんですけども、来ない人は信仰に立ってますから大丈夫ですけども、ふつふつと来たりね、だけどそれは御言葉に立ってください。だから私も、この言葉わかんないじゃないですか。私はクリスチャンの家に生まれたんですよ。で、子供、私の、聞いてみたら、子供の心に聞いたら、自分の両親はクリスチャンだけども、で、おじいさんもおばあさんもクリスチャンと明治だからね。結構3代も続いたクリスチャンって、日本キリスト教の歴史は短いですから、立派なもんですよ。でもそれにしちゃうちは貧乏だなと思ったんですよ。なんかズボンはなんか、継ぎがたってる人が、戦後、ね、戦争終わった後、間もないって方じゃないですけど、まあ、10年ぐらいで生まれましたんで、まだまだ貧しい子だったんですけど、でもその中でも結構貧乏だったんですけどね、子供も多かったんで、親に文句言ったら申し訳ないですね。6人も子供を育てたのが確かに大変だったのだなと思うんですけども、そんな神様は、教会行くとね、神様はあなた方の父であってね、素晴らしい恵みって言うんですけど、あんまり恵み感じない。なんかうち貧乏、隣仏教で全然うちよりも金持ちに見える。あんまり恵みって、物質的には痛感しなかったんですけどね、そう正直思ってました。前あんまりその控えめな子だったんで言いませんでしたよ、親にもね。まして親、両親は私、うちの母親も本当大変だったんですよ。6人も子供いるのに、うちの母親もなんかパートに出てね、なんだかんだとですね、だから文句なんか言える筋合いじゃないんで言いませんでしたけども、そんな気も時々思ってたんですけど、まあ遊んでたら忘れたりしたんですけども、でもやっぱりこの御言葉の通りですね、こういうことを教えてくれていなかった。子供のうちは奴隷と少しも変わらないっていうことですね。だから今も変わらないですよ、子でもね。でも今はだんだん分かってきました。物質的にどうっていうことはともかく、そんなもんだということであります。だけど、それをもって、この、見えるところをもって、いろんな判断するっては、虚しいということですね。だから、なんか、そんな、見えるところで、勘違いしてしまってはいけないんであります。そして、二節で、父の定めた日までは、後見人や管理者の下にあります、というふうに書いてあるんですね。相続人っていうのは後見人や管理者の下にあるっていう、この言葉がちょっと私に語りかけあるんですけどね。後見人って英語でガーディアンっていうんですけどね、ガーディアンエンジェルスとか言うと守護天使とかそんな意味があるんですけども、いろいろ守る人たちが神の子に関してですよ、皆さんが奴隷の子であったりまたは罪の子であったりこの世の子である時にそういった後見人や管理者がいるかどうかわかりません。だからでも政治的に言うならば、我々が神の子であるときに特別なこの、天使の守りだとか神の助けってあるんじゃないかなというふうにこの言葉からも想像できます。で、実際イエス様の時もそうでありました。ヘロデがね、幼子を殺そうとしてるわけですよ。その時にイエス様は行動力が悪か逃げる人ってまだ生まれてばっかりですからね逃げようはありません。だけども覚えてますか、ヨセフ、父のヨセフが夢見たわけですね。ヘルデが殺そうとしてるからエジプトに逃げなさいって、で逃げてたわけです。だからやっぱり後見人や管理者の下にやっぱあるわけですよね。っていうのはもうガードして、英語ではガーディアンって言うんですが、いろいろ守ってくれる人とか、まあそれは人というに限らず場合によっては天使だったりするかもしれません。だからそういう意味で政治的に言うならば、我々が真に神の子であるときに、なんかこの見つかりの助けがあったり、また不思議な神からが、その神様が後見人や管理者っていうふうに皆さんの成長のために必要な守り助けを与えてくれる可能性あると思うし、私はそうじゃないかなというふうに思ってます。だけどこれも面白いもんですけども、目に見えないんですよ、こういうものって。皆さんでも 主は言われました。シロアムの塔がね食べた時に死んだ何人という人はイスラエルの中で特別に罪深いと思うかって、あなた方も悔い改めなければ同じように滅びって言ったように、我々が悔い改めて神のことをしての歩みをしていくときに、逆に塔が倒れてきてもなんか助けてくれるような天使とかいろんな助けが期待できるんじゃないかなと思います。でそういうことにいろいろ聞いたことあります。危険な時に天使の助けを受けたとかね、私の知ってる人で前の教会で一緒だった人がね、やっぱり明かししてたことがあるんですけどね、前も話したと思うんですけども、彼は高速道路で運転手さんで奥さんと子供かなんかで奉仕に行ったんで、彼はなんか何の楽器か上手いんですよ、楽器が弾けるんですね。でそれで奉仕に行くんですけど、でもその時言ってたら、もうその時は不満でブツブツブツブツ言いながら、そうなんだなっていつもニコニコしてるけど結構ブツブツ出る人なのかなと思ったんですけど、まあそれはともかく言ってた。そしたら危険な目にあったんですよ。で後ろの奥さんが言ったん、パパなんとかかんとかってね、危ないとかのが言って、そしたらハッと自分で目が覚めて見たら、前の方で高速道路だから普通に走ってたら、前でみんな停車ランプでピカピカして止まってるんですよ、高速道路で。なんか事故感があったんですよ。でも彼に気づかなかったんですね。だから急ブレーキかけたんですけども、ちょっと遅かったって感じ。ところが、なんか天使が現れたんですって。で天使が現れて、こうなんかすごい怒りの顔の天使で、でこう指さす。そこにぐーっと車入っていったら、ちょうど車線じゃないところなんだけども、ちょうど一つ一台分の隙間があって、そこにスポッと入って追突することなく守られたってことですけどね。だからそれは警告なんだか助けなんだか、でもまあ彼は死なないで事故にね遭わないで助けられたっていうようなことだったと思います。だからその意味で私は後見人や幼いうちは死を定めた日まではっていうのは、だから皆さんが本当にまあ神様が定めた日って、父が定めた日ってどこかいつか分かんないですけども、定めた奉仕に入る時までか分かりませんし、または入るべき御国に入る日まで分かりませんけども、やっぱり、この、皆さんが正しい御心の道を歩んでいく時に、そういった守りの下にあるんじゃないかなと思いますし、ということであります。私もそうですよ。自分と自慢できませんけども、さっき言うと言えませんよ。何回か私死にかけたことあるんですよ。なんか自慢することじゃないんですけど、ただただ失敗だとしか思えないんですけどね。海に行っては溺れてしまったりですね。あんまりこう言いたくないことですけどね。中野サンプラザっていうところあるんですけどね。そこの、天井、あそこ中野サンプラザって行ったことある人は分かると思うんですけど、結構天井高いんですよ。10メートルどころじゃないんですよ。その天井裏で私はある会社で仕事した時に、天井裏で仕事したんですけども、天井裏で仕事したんですけども、したら、その天井裏薄いんですよね。乗っちゃいけないとこがあるんですよ。で、なんつったらいいか、この、鉄の部分があって、でここは乗れるんだけど、ここにこういうふうにそこに板が薄く乗ってるんですけど、この板は乗っちゃダメ薄いから落ちるぞちらっと聞いたんですけども、なんか仕事に行ったりなんだかんだして急いで走ってった時に、この薄いところに乗っちゃったんですそしたら怒って、あっという間ですよね、体重支えられないですね。で私の体怒ってっちゃったんです。したらなんてそのまんまですよ、真下まで何十メートルあるんですよ。怒って、正確に言うと靴は怒ってた靴は落ちた。で私だから体は胸で止まったんですよ。なんか狭かったんですよね。実に20センチかぐらいですよね。あ、ズボッと落ちて胸で止まったと思ったんですけど、 あの靴を見取りに行ったで、こんな高いのだったんですけどね。やばれることじゃないんですけど、証で言ってんで、若い時はまた恥ずかしいじゃないですけども。でも止まったんですよね。止まらなかったらそのまま怒ってましたよね。ただ狭いから止まったっていうだけですよ。胸の方でね。だけどそれってなんか奇跡みたいな話ですけどね。あるんです。そういうことがあんまり言うと言えば言うほど恥かくので嫌なんですけど。だから、その人がドジであっても、やっぱりそんなそういう助けがあるんですよ。特別な助けがあるかもしれない。まあ、ドジでなければもっといいのかもしれないですけども。だから、父の定めた日まではね、まだちょっと方針に入ってないし、ここでちょっと亡くなっちゃまずいっていうことなんでしょうかね。だから、皆さんが本当に商売に、そうやってことしてた時にはなんか御言葉はそう書いてあるんだから、貢献には管理者の下にやっぱあるんだろうというふうに思います。ので私は特別の昔からそう思ってて生きてきたわけじゃないんですけど、結果としてなんとかじゃないけどいろいろ危ない目に遭ってきたんだけど、でもなんか全然未だにピンピンしてるということは結果としては守りがあったんだとしか思えないんですよ。よくドジな人っていますよね。すぐね車でバーンとぶつかっちゃう人とかねいますよね。私はそういうタイプだったんです、昔からね。今も何か変わってはいないと思うんですけど、もう車運転はやめてます、もうだいぶ前から危ないと思ってです。でも助けがあるんだというふうに思います。でもそれはだからでもそれは我々が真の神のことをして歩むならばそういう助けはあるかなというふうに思います。で、三世、私たちもそれと同じでまだ小さかった時にはこのような幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。このね、幼稚の教えの下に奴隷となったって、まあこれは分かると思うんですけど、我々もクリスチャンになる前はやっぱりこのようなね考えに従ってたわけです。5節、これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためですということですね。で、子としての身分を、キリストによって受けるっていうことであります。で、この五節の子としての身分っていうのは、日本語ではわからないんですよ。だけど、英語の聖書読むと、ね、マルコ君が、元ヨセフ、改名マルコ君が、英語の聖書読んでるんですけど、そこを多分、英語でこう書いてあると思うんですよ。異なるっていうことが。英語でこういう言葉を使えてると思うんですよ。これ。異なるっていうのは、養子となるっていう意味なんですよ。で、ね、日本の経済学科でこう一時そういう論議があったんですけど、ね、いや、養子となるとはとんでもない、神は実子とするとかね、実の子にするんだって言うんですけど、全然ナンセンスな論議ですよ。言語がそう言ってるんですから。画像は言ってた、まあ、それナンセンスな論議ですよ。言語でもはっきりと養子となるとは言ってあるんで変えようはありませんよ、ね、いくらはね日本人が偉いからって言ってこれ養子なんですよ。だからこのテーマどうぞ覚えてください。で、一つはここでこの言葉を通して言われていることは、我々は元は身分の卑しいものであって、このだったけども、でも神様が金持ちである神様が我々養子として迎えてくださったという、そういうニュアンスであります。で、養子昔ねから日本でも養子になるってよくあることあります。で、他でもない私の母親も実は養子だったんですね。で、母親の、家に生まれて子供が何人もいたんだけども、でうちの母はその、高田っていう姓のね家に、そこは子供さんいなかったみたいですね。そこに女の子で迎え養子として育ててもらったってことですね。 で、そしたら他の兄弟たちが羨むんだって。うちの母親は竹子って言うんですけど、竹ちゃん竹ちゃんって言われたんですけど、竹ちゃんだけは綺麗な着物を着て美味しいもの他のは羨んだってことです。まあ養子ですからね、金持ちより、まあ、子供を選んだわけじゃないと思うんですけども、まあ結果としてはそういうあの裕福な暮らしをしてたんだと。まあね、あの他の子と比べるとってことです。だから我々もあの養子となるっていうことはそういうことであります。だから、神の、のあれ目によって、元はそういうものじゃなかったんですけども、神の財産を受けるような、ものとなっていったということであります。ただあのこの養子っていうのは微妙でね、実際に生まれた子じゃないんで、実子だとこれってね、あの親が否定しようとしまいと、その家に生まれたら事実なんで、そういう意味ではあの生まれつきの権利なんですけども、養子って微妙ですから、場合によってはね、あんまり養子の素行が良くないと養子縁組を切られちゃう可能性ありますよね。そう思いませんか。であのそういうニュアンスがあるってことは言うと、だからあのメッセージを言うときにやっぱり御言葉が語っている以上のことは語れないんですよ。養子という言葉以上のことは語れないですよね。養子なんだけど実子と思いって、それは御言葉が超えたことなんで、これはあの養子だっていうことは事実、だから異なるのは事実なんですよ。だけども場合によっては、あのあまりにも素行不良で家を追い出されている人もいるかもしれないという、そういう可能性もあるんですね。で他でもそうですよね。例えばあの、ね、花嫁となるっていう言葉は確かにそうなんで、我々は花嫁となるんですけども、でも離縁されたね女という言葉もありますので、そういう意味であの、そういう意味で聖書の言っていることの範囲って捉えなきゃいけないですね。でそういう意味では、どうぞ我々はまあ何やともあれ、我々を子としての身分を受けるために、我々のキリストが我々を贖い出して、そして、神の子としての身分を与えてくださるようになってくださったって、こういうことはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして6節、そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたということですね。だから、一つはその神が我々に御霊を下してくださった、そしてその、聖霊によるときに我々は、父なる神に対して我々は子として、祈ることができるような霊だということですね。だから我々がクリスチャンになった時に与えられたのは、今年聖霊に従うならば自然として自然に、父にですね求めるように、求めることができる霊だと思います。逆にいろんな恐怖に陥れる霊とかね、生きてても死あのもう生きた心地がしないとか、そういう霊ではないってことです。これはあの皆さんがそれぞれ受けてる霊のことなんで、自分で判断してもらうしかないんですけど、皆さんどうですか。クリスチャンだった後どんな感じを受けました。あのなんかこう不安で不安でしょうがないとか、どんな感じですかね。私はクリスチャンになって正直に言うと、やっぱりあほっとしたというようなね、入るべきところ入った後、ああやっぱり戻るべき家に戻ったって、そういう感じにしましたね。別に私は家出してたわけじゃないんですけども、霊的にはああ戻るべきところ戻ったとかね、入るべき、そのので確かに、まあ、あの霊の父である神のもと戻った、そんな感じがいたしました。だから皆さんも、まあ、大熱症なしそんな風な感じが受けてるんではないかと思うんですけど、それは正しいんですよ。そういう霊をくださってるわけですからね。逆になんか違う不安ばかり受けてるっていうと、ちょっと別の霊を受けちゃってる可能性ありますので、それは、神にですね正しく求めていきたいというふうに思います。で7節、ですからあなた方はもはや、奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力 無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になるとするのですか。あなた方は各種の一月と、季節と年とを守っていますというふうに書いてありますよね。まあ、ここで書いてありますように、我々は一旦神のことになって神の、でに自由に導かれるんですけども、ただ惑わしはこのガルテヤ書に書いてあるように無価値なね、神を知って無力で無価値の幼稚な教えって言ったように、なんか個人的な教えとか別のものにぐっと引っ張られちゃうっていう、そういう可能性はあるということは覚えておいていただきたいというふうに思います。私も前に言いましたように、私がねいた法律系の教団では、なんかこのね救いだけじゃなくて、その後には第二段階の、恵みがあって、それは清めの恵みだとかですね、そしてそのためには、またあらゆる罪は許されなきゃいけない、そのためには全ての罪は悔やたなきゃいけない、それで人間的なことにぐっと私引っ張られて奴隷状態になってしまったんですね。でそれで当初持ってた救いの喜びとか自由なものっていうのはいつか失われてしまって、そういう行い主義的なクリスチャンになってた、そういう数年間がありました。だからこのことって事実なんですよ。ね、旧説に書いてあるように、今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たに存在になるっていう。だから一旦救われたんだけど、でもうまくこのサタンとかおかしな教えに戻られて、なんかこの奴隷状態に入ったり、何かこの恵みからずれてしまったり外れてしまうということは大いにあるんです。で私の場合もまさにそれ経験しました。だからまあ、それその頃は正直苦しかったですけどね、クリスチャン生活が。でもまあこの後何になるのかと思ったんですけど、でもまあ今メッセージになってるからちょっとためになったかもしれないですけどね。でもそういうことってあるんです。だから決して、聖書に書いてることはあれはおろそかなことじゃなくて、多くのクリスチャンが入りやすいような罠とか、イスラエルについて書いてます。で特にカソリックはそうですね。カソリックは行い教です。だからもちろんカソリックでも信仰ということを言うんですけども、実質は行い教なんですね。だからどこまで行えばって分からないんですね。どうしたら天国が入るか分からない、そういう感じであります。だから、でカソリックまさにね、ここに書いてある10節、あなた方は各種の日と月と季節と年とを守ってますよ。カソリックって皆さんが行けば分かるんですけど、嫌ってほど祭日がいっぱいあるんですよ。何々の日とかね、マリアの日とかなんとかね、ヨセフの日もあるんでしょうかね。いろんなこの成人の日があるんですよ。そうやってこうがんじがらめにそれを守らせてがんじがらめにしていくっていうような感じでありますけども、それは、昔の教えだとまさに聖書で既に言われているってことをどうぞ覚えててください。我々は、自由なものとして主から、そのような恵みを受けるようにですね導かれている、そのことをぜひ知っておいていただきたいと思います。じゃあ以上でお願いしたいと思います。